節から21節、新約聖書の131ページを読みいたします。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心にしなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。以上です。それでは朝礼を行います。天に富を積むものとなるようにという題にいたしましたけれども、実は結論として本当に言いたいことは、富を積むということも大切ですけれども、聖書の御言葉の中にどんなに厳しい御言葉があったとしても、それはキリストの御言葉であります。厳しい御言葉があっても、神は愛であるということは変わりはないということが結論になります。天に富を積むものとなるようにというのは12章21節にあって、そこから題を決めました。21節をお読みしますと、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだというふうにあります。自分のために富を積むと天に富を積むということは逆であります。聖書で天に宝を積むという御言葉もあります。自分のために富を積む、そのような自分から天に富を積む自分に変えられなければならないことを教えられます。今日の聖書の箇所は、富、富、富、金、金、金がよく出てきます。今日の御言葉を見てみましょう。ルカによる福音書の12章の19節であります。イエス様の例え話で、ある金持ちの農夫がこのように言いました。もう一生贅沢に 暮らせるだけの蓄えができたのだから、もう安心である。さあ、食え、飲め、楽しめ。その時に神がその農夫に、愚か者よ、お前の命は取り上げられる。今夜お前の命は取り上げられる。非常に厳粛で厳しい神様からの死の宣言であります。心に突き刺さるような御言葉とも言えます。しかし心に突き刺さるような御言葉であっても心に留めなければなりません。大切なことは神を恐れることです。神を恐れることを言っています聖書の箇所はコヘレトの言葉12章13節です。すべてに耳を傾けて得た結論、神を恐れその戒めを守れ。これこそ人間のすべて。これはソロモンの言葉でした。神を恐れて偽善者を恐れてはならないという御言葉が前のところの12章の4節のところにあります。ルカによる福音書の12章4節からになっています。ここは太字でタイトルが恐るべきものとあります。4節からで、友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。ファリサイ派や律法学者を恐れてはならないと言っております。それで12章の5節で、誰を恐れるべきか教えよう、それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。ここでルカも神を恐れなさいと言っています。6節と7節で、5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえ神がお忘れになることはないとあります。あなた方の髪の毛までも一本も残らず数えられているともあります。だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。いつも神が共にいますということです。ですから恐れるなと言っております。使徒言行録にも、恐れるなパウロ、恐れるなパウロというふうにあります。恐れるなパウロとは使徒言行録の27章にありました。使徒言行録は同じルカが書いています。この27章では、あなた方の頭から 髪の毛一本もなくなることはありませんとあります。そうなんです、髪の毛一本もなくなることはありません。神が共にいることを信じましょう。さて今日の箇所は13節です。太字で愚かな金持ちの例えとあります。この金持ちは何で愚かだったのでしょうか。どうすればよかったのでしょうか。学びましょう。13節で群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。その時群衆の一人の、イエス様、遺産争いの仲介をしてくださいという願いでした。この人はその場の空気が読めていないという感じです。しかしこの人にとったら大切な問題であったかもしれません。結果的にはこの人はイエス様の話を聞いてません。自分さえ良ければという自己中心とも言えます。そこでイエス様は遺産を仲介することを断りました。15節で、そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほどのものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。イエス様はどんな貪欲にも注意しなさいと言っています。自分の貪欲やまた相手からの貪欲に注意が必要です。多くの財産より命が大切であるとも言っています。イエス様は質問をした人の心の中のむさぼりを見ました。むさぼりは信仰の妨げになります。むさぼりは、人間の幸福は物質的な富に依存します。しかし人の命は持っているものにはよらないのです。ここで口読文34、出エジプト記20章の10回ですが、第10回、何時その隣の家をむさぼるなかれ、また何時の隣の妻およびそのしもべ、牛、ロバ、並びにすべて何時の隣の持ち物をむさぼるなかれ。むさぼりは危険であると言っております。イエス様に遺産分配を 訴えた人はおそらく決まり通りの遺産をすでにもらっていたとも考えられます。ですから貪欲は今の自分が持っているものに満足せず、もっと欲しい、もっと欲しいという思いであります。ですからイエス様は注意し警戒するように例え話をしました。それが富める農夫の例え話であります。お金持ちの農夫は人間の幸福、命は物質の豊かさにあるということを信じていました。そこで豊作になりました。豊作になっても心配があります。この財産をどうしようかという悩みです。対策としてあの蔵を取り壊し、もっと大きな蔵を建てるです。目的は財産を全部貯めておくことです。そのようにすれば今後安心であります。ここまでは、素晴らしい、発想考え方であり、また将来を見据えております。この話から思い浮かんだのが、創世記でヨセフがエジプトの大臣になった時、7年間の大豊作と次に7年間の飢饉が始まりました。ヨセフは7年間の豊作で食料を蓄えました。これは神様からの命令でした。ヨセフは先ほどの金持ちの農夫のように、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめではなかったのです。ヨセフは飢饉になった時に蓄えていた食料を自分の家族に分け与えました。自分の家族だけではありません。飢えた人たちに分け与えました。神に聞き従うことは素晴らしいことです。世の中では遺産相続争いが兄弟でもあります。そのようなことを考えますと、聖書に聞き従う人は神様から知恵平和が与えられています。さて20節を読みましょう。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。愚か者よ、今夜お前の命は取り上げられる。イエス様の厳しい御言葉であります。 神は農夫の命を今夜取り上げるということです。それではイエス様はなぜそのような厳しく言われたのでしょうか。農夫はこう自分に言ってやる、さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめと、そのような気持ちをイエス様は言ったのでしょう。イエス様はこの農夫の考え方が誤りであるということを指摘されたのでしょう。この御言葉から私たちは、体が動く限り頑張って生きていかなければならないということも教えられます。またイエス様が愚か者と言われたのは、一言で言いますと、農夫は神中心でなかったからとも言えます。自分のことだけに蓄えをしていたからとも言えます。来るべき神の国のために備える蓄え方をしていなかったことにありました。また農夫はこの世の富に執着していました。この世の富が神となり、それがむさぼりとなります。パウロはこのむさぼりを偶像礼拝とも言っています。礼拝中心でないと、この偶像礼拝になってしまう危険性があるので注意です。またこの農夫の怠慢もありました。自分のことを言って申し訳ないんですけれども、私もこのように聖書を勉強、御言葉を読んで勉強しないと怠慢になってしまうという恐れもあります。農夫よ、アリを見よ。アリは一生懸命働いているではないか。箴言の6章の6節で、怠け者よ、アリのところに行ってみよ、その道を見て知恵を得よ。アリには首領もなく指揮官も支配者もないが、夏の間にパンを備え、借り入れ時に食料を集める。今夜お前の命は取り上げられる。で、死んだら自分の富はなくなり、その富は無効になってしまいます。 また神に対して富を詰めで献金があります。献金は教会のため、隣人のため、苦難の方々のために用います。信仰による富の用い方であります。信仰生活において私たちを妨げているものは困難と貪りと富です。困難の時は信仰が弱くなります。貪りと富は神から離れてしまいます。自分の命は神様からして生かされていることに感謝しなければなりません。ですから今夜命が取り上げられるはイエス様の脅しの御言葉ではありません。死を克服して復活されたキリストご自身に目を注ぐように言われました。だんだん年を取ってくると死を考えるようになります。しかし今夜命が取り上げられるの御言葉を知っている人は朝起きた時に今日も神に生かされていることに感謝できるでしょう。キリストが私たちに命じていることは、死ぬことを心配するより復活に目を向けなさいということなんです。今夜命は取り上げられるを裏返せば、あなたは復活を信じ、復活信仰を強くするようにとのイエス様の御言葉であるとも受け取れます。私たちに与えられているものはイエス・キリストの十字架と復活です。それが一番の救いです。十字架と復活は福音です。福音は神の力です。私たちが信仰生活を送っていくとき、いつも罪と戦っていかなければなりません。その罪の最大なるものは貪りです。今夜命が取り上げられるで、神様に対して富むものへと変えられます。自分のために富を積むものから天に富を積むものへと変えられます。私たちは神の子、天に富を積むものになりましょう。最後にマタイによる福音書6章の19節から21節をお読みしましょう。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆がついたりするし、 また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫を食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。以上です。お祈りします。天の父なる神様、私たちは天に富を積むものとなりますようにお願いいたします。今夜あなたは死にますよではなく、キリストにおいて罪が許され、そして復活の希望が与えられていることに感謝します。この希望をもって日々歩むことができますようにお願いします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。